Welcome to Ham's Radio, Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiast.
はい、ハモのラジオの始まりです。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JS3QBP 玉と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
ね、今日の話題なんですけれどもね、はい、エアバンドということでね、ちょっとまあ、ちょっとアマチュア無線からちょっと離れるかな、はい、でもまあ無線には違いないと、はい、いうことでね、
最近聞き始めました私。
なるほど、
はい、
私もあまり詳しくないんですよ、うん、まあ、面白いことはちょっと本編でということでね。
そうですね、
はい、それでは最後までお付き合いください。
This program is brought to you by QCQ 企画。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
ということでね、今日はね、アマチュア無線をちょっと離れましてね、いわゆる業務無線の話、ちょっとしようかなと思います。
はい、
数々ある業務無線の中からね、今日はね、エアバンド、いわゆる航空無線ですね、これを取り上げてみたいと思います。
はい、
航空無線をね、聞く、いわゆるエアバンドリスナーという方々ですけどね、まあ、人のことは言えませんけどもね、ここにいてもほとんどの人に聞いとんですけど、4人ともね。これ無線の一つのジャンルとしてね、確立しているという感じがするんでね、取り上げてみましたということで、ね、はい、いわゆる雑誌とかね、そういうやつもね、航空無線というのでね、出てたりするんでね。
出てますね。
本当一つのジャンルですよね、これね。
はい。
はい、ということなんで。じゃあまず最初にね、いつものことに。いつものごとくね、はい、エアバンドって何やねんと、
何やねん
ということで、
何なんでしょう。
何なんでしょうということでね、はい、エアバンド、空気のバンドかということで、ね、エアベルトちゃちゃうっていう、日本語ではね、航空無線、
はい、
うん、もう最初に言ってますけれども、
はい、
航空無線ということでね、はい、いわゆる飛行機と陸上、から飛行機と飛行機の間、まあ、これを通信するということで、ね、要するに空を飛んでる、ね、飛行機ということでね、飛行機との、通信ということですね、はい、で周波数なんですけどもね、これどこにあるかということなんですけども、うん、大雑把に言えば、FM の上2メーターの下という感じでね。
あ、そうですね、はい、その間ですね、
はい、大きく言えばね、108メガから137メガ AM という感じが、いわゆる飛行機関係で使っている無線なんですね、はい、でその中でいわゆる僕らがいわゆるエアバンドとして聞いているのは、118メガから136メガあたり、
はい、
いわゆる音声で、通信してるというところですね。
そうですね。はい、
で、それ以外のところより例えば航空標識とか、はい、まあ、いろんなあるんですけど、まあ、自動運転するための信号ですよね。うん、まあ、平たく言いましたね。
方位とか距離とかを測定するための標識の信号ですね。
はい。まあ、そういうのがあったり、飛行機が飛んでいった下から電波が出てて、今、ここ通ったとかね。
そう、わかります
。そういうのも含めましてね。
いわゆる航空標識ね、浮かべられないんでね、
うん。そうなんですよね。
はい、
アドバルあげなきゃ。
そう
アドバルあげたらぶつかるっつうね。はい。はい。というのでね、まあ、はい、いわゆるエアバンド、大きな便のエアバンドっていうのはそういうのはいろいろ含んでるんですけども、まあ、僕が言ってるエアバンドは、ま、狭い意味でね、はい、108メガと137メガというところあたりで、あ、136メガか。
はい。
という感じでね、まあ、細かく言えばですけどもね。はい。まあ、そんな感じで、大きく言えば、まあ、FM 放送の上、メーターの下と覚えていただいたら、
そうですね、
はい、
一般的なの ATC、
はいはいはい、
エアトラフィックコントロールと呼ばれているところですね。
あ、なるほどね、
はい、
いわゆるエアトラフィックですから、まあ、航空の
管制
ですよね、うん、
はい、な感じですよね、
はい
はい、でね、これね、面白いことにね、面白いことはないか、通信のね、変調方式がね、AM なんですよね。
そうなんですよね、
振幅変調、
は
い、で今の世の中ね、ちょうど108メガ以下いたら FM 放送あるし、上の方いたらもう、
ね、
デジタルの世界になるんですけども、
なんでやねん、
なんで今このまで AM なんやと、
うん、
これなんでなんですか、私、そこら辺が分からないですけどね。
FM だと、 強い曲が出ると弱い曲潰されますよね、
はい、
あのいることすらもわからないじゃないですか、
は
い
はい、弱肉強食ですね、
はい、で AM だと、うん、あの同時に2曲3曲が送信しても、うん、少なくとも複数の曲が読んだということが分かるわけですね。
あ、なるほど。
だから緊急通信があったとしても、うん、あのあ2曲いたねって1曲取れたら、うん、じゃあもう1曲出ましたよねって聞き返すんですよ、うん、
男性が。
そうすると両方とコミュニケーションが取れるように AM なんですよ、うんうん、
ビートかかりますよね、
うん、ビートかかるし、
これ SSB だとね、はい、ビートはかからないんだけども、
はい、
AM なんで、うん、ビートかかるし、メインのキャリアがね、周波数が違うとビートになっちゃいますよね、これ。
はい。で、FM で消えちゃいますし。
そうですね。
で、非常にレガシーなんですけど、そういう理由で AM なんですよね。うん、
なるほど、なるほど。
でよくありますよ、うん、聞いてると、あ、2曲送信したって聞こえるんですよ。
うん。
ええ。うん、でも、あの、完成感はどっちか確実に取ってますけど、うん、で、その時は必ずもう1曲出ましたよねって聞いてます。
あ、はい。
う
ん、
なるほど。合理的に考えられて AM になってるということなんですね。
そうなんですよね。
うん。うん、
安全のためですよね。
なるほど。
あの、FM だとね、あの、ほとんど同じ、まあ、あの、よく、あの、UHF、VHF でね、聞きますけど、はい、あの、ほぼ同じような強さだと、なんか、ふにょふにょふにょって言うんですけども、
ちょっと下がると、
消えちゃいますよね。
消えちゃいますもんね。
完璧にね。
ええ。
うん、なるほど。
それが FM にならないと、うん、あのデジタルにもならない理由、う
ん、ですよね。
了解了解。
了解でございます。はい。
はい、
それからね、これからのいろんなお話ししますけれども、あの、いわゆる、あの、エアバンドというのは業務無線なんですよね、いわゆる。はい、で、これ、電波法第59条というのがありましてね、これ、秘密の保護の対象になる通信なのでね、これは、あの、ご注意くださいということで、
はい、
で、あの、電波法の第59条なんですけども、秘密の保護ということで、何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受して、その存在もしくは内容を漏らし、またはこれを節約してはならないという、はい、この保護の文言がね、ありましてね、はい。これ実は皆さんの免許状のところにも書いてたり、最近書いてるから書いてますよね。
はい、
うん。覚えましたね、これ。
覚えましたね。
はい、
試験問題絶対出ますからね、
これ。はい、そうでしょう。重要ですからね。
空で言えるぐらい覚えましたね、
これ
ね。
はい、そうなんですよ。はい。私も今、そらそらと言いましたけど、はい、自分が恐ろしいって。はい。あの、よくあの、皆さんもね、目にする言葉だと思うんでね、これちょっとよく気をつけてくださいね。はい。ということで、まあ、それをちょっと、考えた上での今日のお話ということでね。いろいろとあの、はい、ちょっと不足するところはあるかもしれませんけども、そこはちょっとご了承くださいということでございます。はい。エアバンド。一応ね、この飛行機がね、あの、いわゆる空港から出て、あの、相手先の空港まで行くんですけども、はい、あの、これ、機長が勝手にね、飛行機飛ばしてるわけじゃなくて、まあ、皆さんご存知のように、管制塔に必ずね、
はい、
あの、お伺いを立てないといけない。
そうですね。
はい。で、ちょっと細かく言いますとね、あの、飛行機が飛ぶときにはね、事前にね、飛行計画、これを提出、はい、あの、これいわゆる管制塔といいますか、その、あの、飛行機を管理しているところですね、
はい。
そこに提出して、それに基づいて出発から到着まで、その管制塔という
の
が、
ね、
あの、管理すると。要するに飛行機が管理されると。ということですよね。はい。
そう
これちょっと非常に重要なことなんでね。あの、車で、自分の車でね、これはちょっと行こうのでね、車庫から適当に出して飛んでるわけじゃないと。
そういうこと
なん
ですね。
いうことですね、うん。これはもうよく、はい、あの、考え、ね、あの、気をつけないといけないですね。はい、から、あの、まあ、飛行機の移動をね、ちょっと簡単に見てみますとね、まず空港からね、いわゆる駐機場、まあ、
はい、
飛んできた場合はね、もう、たら、あの、そこの、いてますけども、
はい、
駐機場から滑走路、離陸から飛行機を飛んでいく巡航ですね、
はい、
それから着陸、で、着陸して滑走路を通って駐機場に戻るという感じ。
はい、
まあ、これ、あの、すべての、ことに関して、管制官から必ず許可を得なければいけない、はい。
そうですね。
うん、だから、管制官がダメと言ったらダメなんですよね、これ。
ダメですね。はい、あの、ちょっとマニアックになると、うん、あの、飛行機が止まって、自分の乗る飛行機が止まってますよね。うん、
はい。
で、その、止まってる時に、うん、ルートの許可の申請をするんですね。
あ、
それに対して、デリバリーというところからですね、うん、このルートを通りなさいって、機長に向かって無線が飛ぶんですよ。あの、エアバンドの中で。
はいはいはい。
じゃあ自分の乗る飛行機は、こことこことここを通っていくんだねって、その、乗る前に分かるんですよ。
うん。そういうことですね。だから、あの、飛行計画を出した時点で、
はい、
で、まあ、空港から、それではこの、
承認されて、このルートって言ってくるんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。
なるほど、なるほど。だからそういう意味では、最初に決まりましょうと。で、途中でなんか、もし、なんか、変更しせざるを得ない状態が起こった時でも、これは勝手に、パイロットが勝手に変えてもいいんですか？
いやいやいやいやいや、それはやっぱり、
これダメなんです。
すべて承認がいります。高さも、うん、飛んでいく方向も、うんうん、全部管制官の許可いりますね。
なるほど、なるほど。だ必ず飛行機で運転する人、また運転するようになりますし、パイロットの方は、必ずその管制塔との、通信をして、でそれで全て許可を得ると。
そうですね。う
ん、出ないと飛行機同士でぶつかります、
それですよね。
空の上に信号機ないですからね。
そうそうそう。はい。だからそういう、うん、そういうやり取りが結局飛行機自身と、からいわゆる管制塔といいますか、管制する。
管制官との間ですね、
うん。うん。とやるという形ですね。
それが無線が使われるわけですね。
なるほど、なるほど。はい、全ての場合で無線。で、これって、結局、受信、僕らができるわけですよね。エアバンド聞く人
は。聞こえますね。はい。
で、受信することができるわけなんですけども、飛行機自体は、空港に行ってるときはね、なかなか空港の近くしか聞こえないけれども、はい、飛行機っていうのは大体、高いとこ飛んでますよね。
1万メーターとかね。うん、
ね。
すごいところとか、
はい、結構聞こえるんですね、これ。
そうなんですよ。かなり広い範囲で聞こえますね。
はい。
うん、
大体例の ISS。はい、急に話飛びますけれども、
宇宙まで宇宙まで飛んできましたね。
宇宙まで飛んできましたけども、
あんな高いところまでいませんけどね。
ねえ、ねえあれ400キロぐらいでしたっけ？
は
い
は
い、
そうですね。う
ん、
はい。
それでももうすっ飛んできますからね。だから、あの場合は本当地平線登れば聞こえるという感じなんで、だから1万メートルぐらいの、
最近で一番高いところ上がってるのが4万フィートぐらいですね。
1万2000メートル。
1万3000近く。
3000ぐらい。
1万3000ぐらいまで上がれる飛行機があって、うん、時々4万フィートって聞こえますね。うん、
なるほどね。
普通1万フィートぐらいですよ。1万メートルぐらいですね。
1万メートルぐらいが多いですね。はい、
そういうことで、飛行機がね、どこにいるかによっていろんな通信があるんですけども、まず空港にいてるとき、これはもう当然、はい、ね、地上でいろんな通信するんですけど、日本列島の上に行ってる時とかね、海洋、はい、いわゆる海の上ですね。そういうところで行ってる時とで、いろいろと周波数とか、いろんなところが変わってくるわけですね、これね。
そうですね。
はい、そうですね。場所によって周波数決まってますんで。
うんうんうん、
はい。
だから、いわゆる、空港の領域で、また周波数が違ってくるわけなんです
か。まずその、先のディスパッチ受けて、それからグラウンド。
うん、
地上にいるときをコントロールするんですね、
はいはいはい、
でその次に離陸するときには、そこの空港のタワーっていうのがあるんですね、
はいはいはい、
でそれで上へ上がるとちょっと上がったところで、ディパーチャー出発の管制があるんですよ、でそれで、出発の管制が航空路の入り口まで案内するんですよ、
はいはい、
で航空路に乗ったらその次はエンルートが別のとこにハンドオーバーしてそちらが完成するんですよね。
だからいわゆるパイロットさんは一人だけれども話する相手は違うんですか。
はい、相手がどんどん変わって、
ああなるほど、
つないでいくんですよ。で
周波数がずっと一緒やったら大変なことないです
そうですよね。だから役割によって場所によって周波数が決まってるんで、どんどんどんどんハンドオーバーされていくんですよ、
はい、周波数が変わっていきます。
あ、でもその周波数変えるというのはどうやって変えるんですか、はい、お互いに分かってないと変えれないですよね。
次どこどこにコンタクトしなさいって周波数をちゃんと、うん、言ってくれるんですよ。
ああなるほどね。
要するに管制官から次はどの周波数のどことコンタクトしなさいって言うんですよ、はい、
ああなるほどなるほど。
で、うん、飛行機の中に無線機 2台あって、
はい、
A と B と1と2とであるんですけど、うん、その今使ってない方を合わせてそれを周波数を入れ替えるんですよ。そうすると間違いなく入力して今の通信を保ちながら入力しておいて切り替えるんですよ、う
ん、あ、なるほど。だから間違って変えてあれ相手おらへんや言っても元に戻れる
わけです、ね、戻れるようになってるんですよ。
なるほど、ちゃんと2台あるわけです、
はい、そうなんですよ。
なるほど。
アマチュアもそうなるといいですね、
うん、そうなるといいですねデュアル VFO みたいな
そんな感じですね、
はい、そんな感じです。
なるほど、なるほど。
で A と B の入れ替えできると、うん、
だからいわゆる、出発の時の周波数でまず分かれば、
はい、
その後は周波数言ってくれるからそれに従って自分で変えていけばいいわけですね、は
い、変えていけばいいです。
なるほど、なるほど。そういうことで追っかけができると。
追っかけできます。
なるほど、やっと分かりました、いや一つの周波数どうやってやるのかなと思ってました、
どんどんどんどん追っかけていくんですね、はい、
その代わりこっちも忙しいですね。
忙しいですね。
変えていかなかん
で、うん、
はい、
なるほど。
でもまあ周波数は決まってるのでメモリできますから、は
い、なるほどね、
はい、だいたい想像が、想像ができるんで、うん、次はここだろうなって想像ができます、うん、
はい、
なるほどなと、まあ、そういうふうな、ことですね。で、周波数などの情報はね、あのいろんな雑誌等でね、入手できますのでね、
出てます
しね、うん、そういうところでね、入手していただいて、
全日本周波数帳なんてありますんで、
ありますね、あの、はい、だいたい先ほど最初に言いましたけどね、本屋さんにね、エアバンドとかね、航空無線とか、ね、
ありますあります、
並んでますよね、
はい、
そういうのちょっと見ていただきたいなと思いますので、ね、はい、よろしくお願いします。では、後半の方でね、もう少しちょっと詳しく見ていきたいと思いますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。
JE6DND KH0R 林田です。九州からやってきましたハムのラジオ。
それではここで QCQ 企画からのお知らせです。 QCQ 企画では第1級第2級アマチュア無線技師国家試験を受験される皆様に向けた通信教育講座を開催しておりますが、この度プロの資格である第1級陸上特殊無線技師コースを新たに開講いたしました。国家試験合格に向け、充実した教材や会員専用のウェブサイト、出題予想などを収録した直前対策資料などで皆様を強力にバックアップいたします。第1級陸上特殊無線技師の国家試験は2月、6月、10月、この年3回行われます。この機会にぜひご検討ください。続いて2月と3月に予定している養成家庭講習会の実施場所をお知らせいたします。定員がありますのでお早めにお申し込みください。最初に第4級アマチュア無線技師標準コースです。関東エリア、相模原市、さいたま市、信越エリア、松本市、新潟市、北陸エリア、金沢市、東海エリア、桑名市、豊橋市、名古屋市、近畿エリア、姫路市、京都市、中国エリア、広島市。次に第3級アマチュア無線技師短縮コースです。第4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア、千葉市、北陸エリア、金沢市、東海エリア、名古屋市、近畿エリア、大阪市、九州エリア、北九州市。次にプロの資格第3級陸上特殊無線技師標準コースです。東北エリア、盛岡市、関東エリア、前橋市、千葉市、川崎市、北陸エリア、福井市、富山市、東海エリア、豊橋市、桑名市、近畿エリア、大阪市、福知山市、堺市、神戸市、中国エリア、下関市、九州エリア、北九州市。次に第2級陸上特殊無線技師標準コースです。東北エリア、仙台市、関東エリア、埼玉市、北陸エリア、金沢市、東海エリア、名古屋市、静岡市、近畿エリア、大阪市、中国エリア、広島市。各講習会の具体的な開催場所、日程につきましては、QCQ企画のホームページでご確認ください。また、お電話でお問い合わせの場合は、東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732、こちらまでお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
7N2PYA 本日ハムヘアお疲れ様でした。ハムのラジオありがとうございました。
はい、ということでね、今日はエアバンド、はい、航空無線についてねお話しておりますけれども、そしたらね、どんなことが聞こえるかということなんですけれども、はい、これちょっとリオさんちょっとお願いできます。でもこれなかなか詳しくないんでね。あのいわゆる出発と到着ね、もう一回、はい、ちょっと先ほど簡単にね、
順番に行きましょう、
ね、はい、
まずルートの申請をするんですね。
はいはいはい、
でまず出発からですね。
出発からですね、
はいはい、
でまずルートの申請をすると、デリバリーって言ってこう航空、どの経路行きなさいのような指示が来るんですね、
は
い、
それはどこを飛べというのはもう、はい、いわゆるパイロットは決めるんじゃなくて、
はい、
いわゆる管制の方から決まる、
管制の方から許可が、そのルートで許可が来るんですね。
あらかじめ事前に計画を作って申請をしておくんですよね、
はい
はい、
でその次にプッシュバックの申請をするんです、
う
ん、
飛行機を
後ろへずらす、うん、どっち向きにどうしなさいって指示が来るんですね、
茨城空港はこれないですから、
うん、ないですけどね羽田あたりだとある、う
ん、茨城はクリッと回れますよね、
うん、はい、そう、
でそれで OK 出ると今度タクシー、要するに地上を走行する許可、
タクシングって言います。
タクシングの許可をするんですね、うん、そうするとルートが決まってて A の何番 E の何番なんとかを 経てどこへ行きなさいって指示が出るんですよ。
滑走路まで、あのスポットから滑走路までちょっと距離があるの で、
はい、あるん で、
飛行機が通るルートが決まっていて、
決まってるんですよね、
どこどこ通りなさいっていうふうに指示が出ます。じゃないとぶつかっちゃいますからね、
はい、でその次は滑走路に到着したら手前で待てとか中に入って待てとかっていう指示が出るんですよ、
はい、
でそこでやっと出発の許可が出るんですね、
うん、離陸の許可ですね、
はい、あの離陸がアプローブされる、はい、そうすると、エンジンを吹かして飛んでいくわけですね、
はい、
で飛び上がったらあの400フィートぐらいの時にタワーからデパーチャーにハンドオーバーされるんですよ。周波数が指定されるんですよ。
この管制官が変わる
ってことですね。管制官が変わるんですね。で出発の管制官に変わって、でその人がレーダーコンタクトしましたよ、ちゃんと認識しましたよ、でそこから航空路まで案内してくれるんですよ。
あのレーダー上機影が見えてくるってことですね。
そうですね、
レーダーの上にね、
はいはい、それで地図上だけにあるいろんなウェイポイントと称する経過地があるんですよ。そこをどんどん指定していく、はい、していくわけですね。
あ、ここの上を飛びなさい、ここの上を取りなさいということですね、
は
い、
ここの上は何フィート、この上は何フィートで飛びなさい。それはあらかじめ設定されてるんですけど、オートパイロットに、
はい、
それにずっと従って上がっていって、どっかの航空路の入り口でだいたい1万5000フィート、5000メーターぐら
い
のところに上がる、
は
い、であとは目的までは基本的には決められたルートを飛んでいく、
はい、
で時々その今ここ飛んでます、で次はあるとこまで行ったら次の管制官にハンドオーバーしますということで周波数が指定されるんで、
はい、
それを追っかけてずっと更新していく、これが巡航までのルートですね、はい、
で管制官が一応こう持ちエリアがあって、このエリアで管制してるってことなんですよ ね、
そうですね、
場所をこうエリアがあってね、で次のエリアを管制してるところに、はい、はい、次はこれですからって飛行機に指示をして別な管制官につなぐわけですね。
そうですね、
はい、
それで巡航ですよね、
はい、
で今度着陸ですよね。
で着陸まで、まあ、着陸いきましょうか、
はい、
じゃあまずあの下へ降りるわけですから、高度を下げるわけですね、
はい、
でどっから下がったらいいかって、高いとこ飛んだ方が燃料効率がいいんで、できるだけ長く上で飛んどきたいんですが、
はい、
でどっかで降りなきゃダメなんで、
そう
ですね、降りていいですかって許可を求めるわけですよ、
はい、
そうするとどこの地点まで、どこまで下がりなさいよとこう指示が来るんですね、
はい、
それで徐々に下がっていって、航空路を外れて最後の空港の進入ルートが決まるんですね、
はい、
そうすると空港の方のアレーバルというところに、ハンドオーバーされて
到着ってところですね。
到着のところですね、はい、そうするとある点からずっと空港の入り口まで案内してくれるんですよ。
この時に旋回の指示とか出ますよね、
はい、どっちに曲がれ、高度を下げろ、どこまで下げろという細かい指示が出ます、はいはい、で滑走路に対面して最後にファイナルアプローチという最終進入に入ってくると、
はい、
今度はそのアライバルからタワーに引き継がれるんですよ、
はい、今度タワーってことはタワーから見えるようになるわけですね、
見えるところ、
飛行機がね、はい、
見えるところ、そうすると滑走路の何番へどちら側から進入しなさい、うん、降りていいよっていう許可が出るんですよ、
はい、
でアプローバルフォーランディングなんですね、
うん、
着陸するランディングと言いますけど、許可が降りる、でそのままずっと降りてって地上に着いた途端に今度はその地上のコントロールに渡されるんですね、無線が。でどこまで滑走してどこの出口を出なさい、はい、でまた地上の誘導があるんですよ。
あの結局地上の誘導はぶつかっちゃうので、
ぶつかっちゃうんで、は
い、それをこの人の後に行きなさいとか、ね、この人の前に行きなさいとかい
う、ね、止まりなさいとかね、ちょっと隣で滑走路使ってるから止まれとかね、はい、手前で
待ってろとかね、
はい、やりますね、
はい、
これをグランドコントロールですね、グランドとしますね。それでゲートまで着いたらお芝居。
なるほどなるほど。
そんな感じですね。
よくね、あの飛行機つく、あの空港に着くときに、
はい、
なんか知らんけど空港に近くまで来てもなんか空港にぐるぐる回ってるとか
ありますよね。
そうですね。
で降りてからもちょっとなんか、うん、あの止まってるとかなるの、これ
は
全部、
うん、
あの管制官の指示でそうやってるわけですね、うん、パイロットが勝手にやってるわけじゃない
ですか、ね、
ちょっとあの空港みたいからくるくる回ってるじゃないわけ。
そうですね。
ちゃちゃちゃって
、うん、あのカストロが2本こう平行に走ってるとこなんか、うんうん、例えば伊丹空港を見ると日本平行に走ってますよね、うん、そうです ね、はい、で広い長い方を降りた時に、うん、あの短い方を横切らないとターミナルに行けない、
うん、当然そうですよね。
でその時にその降りてくるとか出ていく飛行機がいると、うん、そこで待たされる。
ああ、なるほどね。
そういう指示も全部出されてますね、う
ん、なるほど。なんかかなり 面白いですね。
面白いんですよ。
それが全部今、飛ぶとき、ね、2発着で、すべてそういうやつが聞けるということ
なんですね。聞こえてくるんですね。
はい。
あ、それって、考えてみたら受信機だから、はい、飛行機の中で聞いててもいいわけですよね、考えれば。
大丈夫です。
ね、最近のね、はい、UV の機器は、ね、航空無線。聞けますんでね。
そうですね。
まあでも実際はシールドの中にいるので、ほとんど聞こえませんけどね。
飛行機から出てるやつは聞こえます。地上からの電波は入らない。
入らないですけどね。
ということで、でも想像がつきます。
ま、窓ガラス席に座らないとい
けない。いや、窓から出さないとダメ。
窓から出さないとダメか。
それあかん。
あかん。
ちなみに、ちなみにこれは英語？
英語です。全部英語です。
全部英語。
はい。
はい。
時々非常時だけ、日本語でやり取りしてるときがあります。ただ基本英語です。
全世界共通で英語なんですよね。
そうです。
はい、
ただローカルでスペイン語とか聞こえることはありますけどね。はい、
なるほど、なるほど。ちょっとかなりね、思っていたよりも奥が深いんで、
深いです、
ね、ちょっと来週もちょっと特集しません？
あ、はい。そうしましょう。はい、その2ということでね。
その2ということで。
そうですね。
はい。はい、はい、かなり面白そうですね。私は、まあ、聞いてることは聞いてるんだけども、なかなかね、はい、しょっちらう聞いてないんで、
はい、
うん、
内容暴露とさらに面白くなりますよ。
ね、そうですよね。はい、はい、
じゃあ、そういうことで来週も。
はい、ということで、来週にちょっと続くということで、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、
坂本です。7N2SUZ です。CW、和文電信とかやってます。ハムのラジオ。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか、ということでね、はい、はい、なんか語り出すと
止まらない、
リオさんすごいです、止まらないですね、リオさん
止まらない、どっちかというと得意分野かなという感じなんで、
大体、はい、リオさんって飛行機聞いてるだけじゃなくて、はい、実際に運転してありますでしょ、
はい、しょうがないんですね、これそれで免許したんです、
ね、はい、航空無線のね免許をお持ちなんで、
はい、そら知ってて当たり前、
航
空機あります
んで、
はい、でも分かりやすくてよかったです。
そうですよね、
はい、初心者なんで私
いえいえいえいえ、またやりましょう、来週、
はい、はいはい、ではね、またちょっとね続きは来週ということでね、よろしくお願いいたします。はい、はい、このハムのラジオはねポッドキャストでねお聞きいただくんですけれども、ポッドキャストにつきましてはねハムのラジオのホームページ、こちらの方でね、お聞きいただけます。それとですね、iTunes から Stitcher とかね、いわゆるポッドキャストを聞くアプリがあるんですけども、これスマホでもね、ありますのでね、これハムのラジオで検索いただきますとね、出てきますのでね、そちらの方で、ね、お聞きいただければなと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。から、ハムのラジオではね、ジングル、お便りを募集しております。お便りのメールでの先は、ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。からお便りの場合はハムのラジオのホームページからも投稿できますのでね、よろしくお願いいたします。はい、どうも今日はありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JS3QBP 玉と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また次回お会いしましょう。
はい、73
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。